創世記26章1節よりお読みいたします。アブラハムの時代にあった飢饉とは別に、この地方にまた飢饉があったので、イサクはゲラルにいるペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。その時主がイサクに現れて言われた。エジプトへ下って行ってはならない。私が命じる土地に滞在しなさい。あなたがこの土地に帰留するならば、私はあなたと共にいて、あなたを祝福し、これらの土地をすべてあなたとその子孫に与え、あなたの父アブラハムに誓った私の誓いを成就する。私はあなたの子孫を天の星のように増やし、これらの土地をすべてあなたの子孫に与える。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。アブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めや命令、掟や教えを守ったからである。そこでイサクはゲラルに住んだ。その土地の人たちがイサクの妻のことを尋ねたとき、彼は自分の妻だというのを恐れて、私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、土地の者たちがリベカのゆえに自分を殺すのではないかと思ったからである。イサクは長く滞在していたが、あるときペリシテ人の王アビメレクが窓から下を眺めると、イサクが妻のリベカと戯れていた。アビメレクは早速イサクを呼びつけていった。あの女は本当はあなたの妻ではないか。それなのになぜ私の妹ですなどと言ったのか。彼女のゆえに私は死ぬことになるかもしれないと思ったからですとイサクが答えると、アビメレクは言った。あなたは何ということをしたのだ。民の誰かがあなたの妻と寝たら、あなたは我々を罪に陥れるところであった。アビメレクはすべての民に命令を下した。この人またはその妻に危害を加える者は必ず死刑に処せられる。イサクがその土地に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった。イサクが主の祝福を受けて豊かになり、ますます富栄えて、多くの羊や牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになった。細かなことはさておき、本筋、神様からいただいた使命を大切にして毎日を過ごそうというお話です。私たちの救い主イエス様は、受難週の時、最後の1週間をエルサレムで過ごしている間に、神殿で人々に教えていらっしゃいました。そこに質問を携えて、祭司長、そして長老たちがイエス様に近づいてきて、イエス様に用意した質問を投げかけました。それに対してイエス様は彼らに対して、祭司長長老たちに対して、ある問いを逆に投げかけます。マタイの福音書21章の28節以降です。ところであなた方はどう思うか。ある人に息子が2人いたが、彼は兄のところへ行き、こよ今日ブドウ園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが、出かけなかった。 この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。父親が二人の息子に武道園へ行って働いてくれとお願いして、それに従った息子と従わなかった息子がいました。弟の方は父親にいい顔をして承知しましたという良い答えをしたのにもかかわらず、約束を果たすことは避けてしまいました。で、兄の方は父親に本音で嫌ですと言ったんですけれども、後で考えて、あ、やっぱり行った方がいいと思ったので働いたという、その兄と弟がこの場面で対比されています。私たち人間は一筋縄でいかないことが多いわけです。まず他人にいい顔をして気持ちよく過ごしてしまうと、そのことに満足してしまって肝心な約束を後で果たせないということが起こり得ます。まあ、そのくらいであったら初めから嫌ですって言っといた方が良かったわけです。ですからお兄さんの方は最初、お父さんですからね、自分の気持ちをそのままぶつけて嫌ですって言ったわけです。父親の前で真実であるということをお兄さんは大事にしていました。でも後から考えると、あ、確かに今の武道園は手入れがいるな、思い起こしたわけです。収穫の時期だったかもしれません。それで断ってしまった兄は熟慮の末、方向転換をして武道園で働くことにしました。父親との関係、また武道園を手入れする必要があるということに気づいた、自分の役割に気づいたからです。創世記26章、本日の聖書箇所ですけれども、前半では飢饉に遭遇した、食糧危機に遭遇したイサクが何とかして生き延びようともがいている様子が描かれています。自分がいた土地には場所では穀物の収穫が期待できない、食料危機になってしまったので、住み慣れた山あいの土地を出て海に近い方、ペリシテの町ゲラルに赴きました。ガザから内陸部へ南東に14キロ、それほど離れていないところにゲラルがあると言われています。妻と共に食べ物を求めてさまよって良い場所を見つけているときにゲラルにたどり着きました。でも当時の常識としては、食べ物がなくなったらエジプトに行こうというのが一番賢かったわけです。で、途中の町で、にいた時の話です。エジプトに行く前の話です。創世記26章の2節4節にこのように書かれています。エジプトへ下って行ってはならないという主の声が聞こえたわけです。私が命じる土地に滞在しなさい。あなたがこの土地に起立するならば、私はあなたと共にいてあなたを祝福し、これらの土地をすべてあなたとその子孫に与え、あなたの父アブラハムに誓った私の誓いを成就する。私はあなたの子孫を天の星のように増やし、これらの土地をすべてあなたの子孫に与える。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。アブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めや命令、掟や教えを守ったからである。二節を繰り返しますけれども、主がイサクに現れて言われた。エジプトへ下って行ってはならない。主なる神様が 万物の創造主であられる方が目の前に現れて大切なメッセージを伝えてくださるというのはただごとではありません。よほど大切な言葉がを神様がお持ちであったということが想像できます。このようにして主なる神様が直接目の前に現れて語ってくださる、そういう特権を持っていた方々がイスラエル人ユダヤ人の祖先であるアブラハム・イサク・ヤコブの特権でした。族長と呼ばれるアブラハム・イサク・ヤコブはそのような特別な扱いを受けていました。でこの約束の言葉命令をイサクが耳にして、6節そこでイサクはゲラルに住んだというふうに書き残されています。人間的な常識で言えばエジプトに行って甘い汁を吸えるのであれば吸ってみたいと思うのがある意味人情でしたけれども、目の前に現れた主なる神様のご命令に従ってエジプト行きをイサクは諦めたのでした。約束の地にとどまるというある意味辛い覚悟を決めたわけです。エジプトはその後にヤコブの家族が飢饉で苦しんだ時に家族全員で移住した国でした。イエス様がお生まれになった時にもヘロデ王からイエス様の命を守るために両親がエジプトに一度イエス様を連れ出すということもありました。イエス様がお生まれになる100年ぐらい前から当時はローマが力を持っていましたので、その軍事力を持ってローマは地中海全域を支配して征服して支配していくわけですけれども、イエス様が生まれる前からなんとローマの人たちが食べる小麦の3分の1がこのエジプトから運ばれていた。千数百キロ離れた距離を小麦をもう今から2100年前にこう運んでローマ人は満腹を楽しんでいた、それほどの穀倉地帯であったということがわかります。イサクは本音であれば行きたかったエジプトを諦めてイエス様ならぬその主なる神様に従うという腹を決めたわけですけれども、そのように神様に従うというのは少なからぬ犠牲を伴うものです。みんなが甘い汁を吸おうとしているときに自分だけ大変な思いをするという目に遭うことがあります。この今の瞬間も日曜日の朝ですけれども、多くの方々が自宅でエアコンを効かせて体を休めるという最中だと思います。それにもかかわらず信仰を持って朝早起きして食事をして教会に集う、中には奉仕も働きを担っている方々もいらっしゃる。そのような形で私たちは犠牲を払っているわけです。また教会によっては日曜だけでなくて平日も奉仕があったり、平日も聖書を読みなさいという指導をされたり、お祈りをしなさいと言われたり、さまざまです。では犠牲を払わない人生が素敵かどうかというと、必ずしもそうではありません。私たちは資本主義の国に住んでおりますので、現金収入があるということはいいことだ、 頑張ったらすぐ結果が現れる、そういう働きを求めることがいいことだと思っています。ですから何かしようというときには自分がの欲望が満たされるということをとても大事にしています。ですから気分の赴くがままにその日にやりたいことをしようというのが私たちの社会では普通になっています。でその時々やりたいことを自分の欲が求めているままにしているとなると、その時々は充実した時を過ごせるかと思いますけれども、何年か後で振り返ってみるとそれが必ずしも積み上がってきた豊かな人生ではなかったなと気ままに過ごすと思うものです。何のための人生だったのか、隣の家と喧嘩をするためだったのか、親戚といがみ合うため、夫婦が互いに傷つけ合うための人生だったのか、そんなふうに思えてくると思います。本当は私たち全ての人はこの地上に生まれてきた時に天地創造の神様との交わりを持つために私たちは生まれてきているわけです。交わりを持って神様の品性を少しずつ身につけて、イエス様の知識の香りが自分たちの体から出てくるような、美しい生き方ができるように招かれて私たちは生まれてきました。人生のすべては神様との関係があって初めて意味を持つように、太古の昔から設計されています。ですからイエス様の救い、神様との関係を軽んじて自分がやりたいことをその日にできたとして振り返っても自分の人生に深い意味が見出されないとしても不思議ではありません。商売がうまくいって大金を手にしたところでも、そこから何らかの深い意味は見出せないというのが普通です。成功を収めて有名になったり、豪奢な生活を営んだりして、仮に他人に羨ましがられるようなことがあったとしても、それはその人が騙されているだけの話で、自分自身を騙すことはできません。エジプトに行けばいい生活ができる、食べたいものが食べられる、幸せになれるかもしれない、古代世界が、地中海世界が食糧危機に陥った時に、みんなそんなふうに考えました。しかし主なる神様はイサクに言われました。エジプトへ下って行ってはならない。単純に見えることですけれども、これを守るのは意外と難しいのです。人間の常識と知恵がエジプト行きを要求するからです。しかしイサクはこの誘惑を振り切って、主の命令を自らの人生の軸に据えることにしました。すると何が起こったのか、やはりこのアブラハム、イサク、ヤコブの家系から救い主を生み出す、そういう特別な使命を持った一族でしたので、不思議なことが起きたのです。100倍の収穫があったと記録されています。食糧危機の中で100倍の収穫で、しかも大失敗を犯したにもかかわらずこのような祝福があったことを聖書は記しています。どんな失敗だったかというと、イサクの妻リベカは美人でしたので、美人の妻を連れて外国の土地に住むということになると、多くの男性が恐れるのは 自分が殺されて妻が現地の人たちにもてあそばれることになるのではないかということでした。実はイサクの父親アブラハムも同じ町で同じ失敗を犯しています。アブラハムも妻のサラが美人でしたので妹だと嘘をついてしまいました。息子のイサクも同じ恐怖に見舞われて妻リベカは妹ですというふうに嘘を言ってしまいました。それを真に受けた王様のアビメレク、家臣、町の人たち、それを本気にして、もしかしたらこの美しいリベカ様は自分の妻になってくれるかもしれないというあらぬ希望を抱いてしまったのです。しかし長く滞在するうちに嘘がバレて、それを問いただして、王様が直接問いただしてくれたので、王様も家臣も罪を犯さないで済みました。しかしみんなで危ない目に遭ったことは確かだったのです。父親も息子のイサクも同じ町で同じ嘘をついてしまったにもかかわらず、それでも主なる神様はエジプトに行かないでこの約束の地にとどまりなさいという命令を守ったイサクをとても愛したのでした。その年のうちにイサクに対してだけ大豊作をお与えになりました。ますます富栄えて大きな羊の群れ、牛の群れ、加えて多数の召使いまでをも抱えるようになってしまいました。神様の祝福がすべての人の目に明らかになりました。ある意味異常な出来事でした。みんなに嫉妬されました。その後引っ越してこの町を出て行ったイサクのもとへわざわざゲラルの王アビメレクが訪ねて平和条約を結んだわけですけれども、その理由はこの後の28節にある通り、主があなたと共にいる、主がイサクと共にいることが分かったからというふうに本人がアビメレク本人が言っています。失敗があったとしても神様が豊かに祝福してくださる、エコひいきしてくださる、それはイサクが神様から与えられた使命、本筋をつかんで自分の人生の軸に据えたからでした。私たちの神様はむやみに完璧を要求されません。ですから私たちもミス一つもない、失敗一つもない人生を歩もうと志す必要もないと思います。何が大切なのか、何が自分にとって大切な使命なのか、本筋なのか、それをよくよく理解してそこからずれないということを優先することが大事だということが分かります。現代を生きる私たちにもイサクと同様の使命を一人一人に神様は授け、私たち一人一人の人生にご計画をお持ちでいらっしゃいます。使命を全うした人物を1名紹介します。51年前の8月8日の話ですけれども、ちょうどオイルショック、1973年のことです。東京都内のグランドパレスというホテルで拉致事件がありました。日本国内のみならず世界を騒然とさせた事件でした。金大中という韓国人の政治家の物語です。それより23年前の朝鮮動乱の時に九死に一生を得た金大中氏が 母国韓国がこのままではいけないと思って立ち上がって一途に政治家になることを目指して歩みを始めました。なんと大統領の候補にまでなって時の軍事政権を辛口に非難して国民からスタートして一躍アイドルのような形で政界に躍り出ることになりました。で、彼はあまりにも率直な批判を繰り返したので母国にとどまることができずアメリカや日本そういう外国で過ごしていました。51年前は東京都内にいるのも危なかったのでホテルに2泊して次にまた別なホテルに移るということを繰り返して過ごしていました。で、拉致事件のがそこであったわけですけれども当日は韓国の CIA の手で彼が殺されてバラバラ死体になるそういう計画でした。しかし神様が彼に味方して殺されないまま生きたまま神戸に輸送されそこで船に乗せられて沖合で重しをつけられて沈められる予定でした。で、その時間帯になって今度はアメリカ政府が動き出して彼らの介入によって死なないで済んでまたしても死を免れて海を渡ってソウルの自宅の目の前で解放されたという事件でした。で、この方は1980年の光州事件を率いたということで死刑判決を受けましたけれどもその死刑執行が停止されて政界に復帰し1997年大統領選挙で当選し2000年にはノーベル平和賞を受賞しました。カトリックの信徒でした。生まれはおめかけさんの息子でした。しかし神様から政治家になって民主化運動を進めるのだ南北の平和を実現するのだという使命を託されてその実現のために生涯を捧げてその人生を全うしました。本日は細かな部分はさておき本質使命を大切にして毎日を生きようというお話でした。金大中大統領のように私たちは有名人になる必要もないし大きな働きをわざわざ担う必要もありません。それぞれに身の丈に合った使命を神様は私たちに授けてくださっています。ですから私たちそれぞれの使命はそれを見出して大切にして軸をずらさないで歩んでいくということが大切です。その時に主の御業は起こるのです。神様は小さな声で私たちに使命を授けてくださいます。世の中の雑音が激しくある時イサクはエジプトに行けば幸せになるという常識を持って生きていたのですけれどもその時に神様は小さな声で小さな使命を授けてくださいました。資本主義に踊らされている現代においても私たちに神様は小さな使命を授けてくださいます。それを握って生きる時に私たちの人生の意義深さが日々深まっていくものとなります。お祈りします。天の父なる神様あなたの御名を賛美します。それぞれ小さな器に見えますけれどもあなたからいただいたご計画使命を握って生きるときにあなたの御業が起こり自分の人生の豊かさを味わうことが許されています。私たちは生まれて自分がしたいことをするように定められているのではなくてあなたとの交わりの末にあなたの人生を あなたが求められる人生を生きるとき、満足な生涯を送ることができるようになっています。今ひとたび私たちを捉えてください。使命にあなたからいただいた使命によって生きるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。